こんにちは、今日は月報にも書かせていただきました、不屈のための信仰、くじけない、で、立ち続ける訓練を神様がくださる、それにどう臨もうかということを見てまいります。一箇所だけ聖書を開いてお祈りいたします。詩編46編旧約聖書980ページの46編の10節と11節を拝読いたします。詩編46編10節11節、やめよ知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。昨年振り返ると、感染症は続いていましたけども、試練の連続だったように思います。そして新年度も、良い意味での試練の連続かと思います。船橋教会の牧師交代や、街道建設、そして開拓伝道所の、開始という時も、未経験の、また久しぶりの、課題に取り組んで、バタバタやってたなと思うんですけども、改めて、主にあるチャレンジを受けているのかと思います。課題は月報に書かせていただきましたけども、建物を見つけようということ、伝道者を招聘しようということ、そして、新たに、退任された先生とともに教会を築いていくという、二度目のバトンタッチもあり、また、2030年には牧師交代、私70になりますけども、よく目まぐるしいことがある教会だなと改めて思うんですけども、神様が期待してらっしゃる、だからこそ与えられているチャレンジだと覚えて、これからも立ち続ける教会を目指したいと願っています。そうは言ってもですね、私たちの周りにも様々な課題が、学校でも職場でも家族でもあると思います。その中に必要なのは、忍耐を超えた不屈、くじけないで立ち続ける、その信仰です。それをどのようにいただいたらよいでしょうか。不屈であるためには、主への全き信頼が必要です。いい加減な信頼ですとすぐに崩れてしまいます。そしてそれは主が与えてくださいます。46編を見ますと、困難があってもというこの前半部分です。国々も揺らいでいるような時代の中で、ヤコブ、イスラエルの国も揺れ動かされている環境の中にありました。戦乱の世の中でどう立っていくかという状況の中で、そして、その中で主は、人の武器を打ち破り、そしてやめよと、静まれと呼びかけています。信仰は、困難な時にこそ力を発揮します。しかし、 それはゆらゆらする信仰を訓練される時でもあります。人任せに信じていれば大丈夫という平穏な時もありますけども、信仰に立たなければやっていけないということに追い込まれる時こそ信仰を発揮する時です。まず覚えたいのは、主がすべてをご計画し支配しておられることです。主はご自身の栄光のために、生徒たちの救いの完成のために、すべてのことを益としてくださると、ローマ書の8章28節にあります。そしてその確信は、瀬戸際の時、生きるか死ぬかという時にも発揮されます。パウロは、生きるにしても死ぬにしても主の素晴らしさが表されるようにと、ピリピ書の一章に明かししています。私たちは生き死にまで判断できません。病や事故、そして衰え、そして絶望、そんな中でも私たちは、世の人が崩しける中で崩しけない信仰をいただいています。その崩しけない力は神の愛から、真実な愛からもたらされています。愛してくださる、十字架にかかるほど愛してくださる主が、私を決して見捨てないで守ってくださるとの信仰から出てきます。私たちの主は十字架の苦難さえ乗り越えた不屈の方ですから、しかも謙遜で私たちを見捨てることなく支えてくださるお方ですから、私たちも決してくじけない、主に支えられてくじけない日々を歩むことができるのです。不屈は耐え忍ぶ忍耐以上のものです。忍耐に主への信頼が結びつくと不屈になります。そのことを覚えましょう。創世記の28章15節、これはヤコブがいただいた励ましですが、主はこう言われました。私たちにもです。旧約聖書50ページのヤコブ28章15節、見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。イエス様も私たちを決して捨てないと、守る、そう約束しておられます。そしてこの主への信頼からできた不屈の信仰、それは恐れや不安や誘惑に勝利します。これが第二の点です。詩編の46編に戻ってくださって、3行目4行目を 見ます。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。つまり、主はご自身の栄光を表されるということです。私たちは見えるところで不安に陥る誘惑がたくさんあります。神様は最善に導いてくださるんですけど、先が見えません。そして今見るところでは 都合の悪い辛いことが見えてきます。願いが叶わないこともあります。助けが願ったように来ないこともあります。でもそれは主が私を愛していない、あるいは主が不真実だから約束を果たそうとしてはいないというのではありません。また主が無力だから助けたくても助けられないのでもありません。そのような誘惑は不信仰への道です。そしてそれを表すと、自分自身ばかりでなく他の周囲の方たちの信仰をも、また求道の思いをも阻んでしまいます。不屈の魂はこのような不信仰の攻撃を拒否して、しかし私は信頼し続けるのだと証しします。私たちの救い主はそのような試みに遭われました。なんとご自分の民から拒まれて、そして十字架の上で主が助けるの、神が助けるのを見ようではないかと、主の真実の証を冒涜だと、そして群衆は自分たちの罪が降りかかってもいいから死刑にしようと叫びました。アダノの誘惑に勝るような十字架の誘惑です。しかし主は道に信頼し続けて、メシを、主はメシを全うされましたね。父よ、彼らをお許しください、そう取りなし、十字架の強盗には天国の約束をし、苦しみの杯を飲み干した上で我が霊を御手に委ねますと、そう証しして、私が苦しみのあまり死ぬほどですと血の汗を流した弱音を乗り越えて召しを全うされました。そのお方が、苦しみは益となることを証明されたのです。その方がついておられますから大丈夫です。3番目に覚えたいことは、願いが拒まれる状況は信仰と希望を清められるためだということです。詩篇46編11節に入ります。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると、そう証しできるために試練がありました。試練の中でやめよと、私こそ神と主はご自身が共におられることを証しし、そしてご自身の栄光を表されると宣言されました。私たちは神様の栄光の他に召されたのですから、見捨てられるわけはないのです。もちろん悪い願いで求める時には、すぐには答えてくれません。また、自分勝手な願いで答えられると信仰は成長しませんので、神様は私たちを試練の中に留められるでしょう。そしていつまでも残るものではなく、なくなってしまうのではなく、いつまでも残るもののために私たちの信仰と救いは与えられたのですから、最後を見ないとわからないんですね。 なる伝道者がこう書いています。もし今私たちの希望に反することが起きているなら、もし私たちの希望に反することが起きているなら、それは希望が清められている最中だという以外の意味はないと、そう老年の先生が語りました。アブラハムにイサクを捧げよと告げ、もう際の際まで導かれたアブラハム、彼は信仰の勝利を得、また救い主を予表する証を立てました。父は、天の父は私たちを救うために御子を救い主として完成するためにご自分の御子の命を犠牲にされました。神様は私たちの信仰、希望、愛、いつまでも残るものを完成するために、普通ならば良いと思うことも犠牲にされます。御子イエス様は救いになるために多くの犠牲を払いました。それは無駄でなかったように、私たちの信仰の犠牲も無駄とならないのです。ヤコブ書の一章の二節から四節を拝読して終わります。ヤコブ一章二節から四節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。天の父様、新年度に臨むに、また新たなスタートを切るために、そしてその与えられた務めを全うし実を結ぶために、どうか私たちにあなたの愛から来る不屈の信仰をどうか確かにしてください。イエスの名前によってお願いいたします。アーメン。